地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマはめまいです。講師として草津立東医師会理事で近江クリニック院長の坂井信義先生に来ていただきました。坂井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマはめまいです。この放送をお聞きの皆さんの中にはめまいを起こしたり、めまいで病院を受診されたことのある方も多いのではないでしょうか。坂井先生、一言でめまいと言いましてもたくさんの原因があるんでしょうね。
そうなんですよ。ちなみに中島さんはめまいと聞くとどのような状態を思い浮かべますか？はい、
そうですね、ぐるぐるこう天井が回っているような感じでしょうか。
ですよね、うん、最もオーソドックスなめまいがそのぐるぐると天井が回るような感じがする回転性めまいでしょうね。
はい、他にはどのようなめまいがありますか？
ふわふわするとかね、あとぐるぐる回るとか、ふわっとする、あるいは体が揺れる、少しふらつく、あるいは気を失いそうになるとか、気が遠くなるなど、こういうのをすべて含めて患者さんはめまいがすると言って来院されるんですね。
めまいといっても本当にいろんな表現方法がありますよね。
そうなんですよ。これらの症状を大きく分類すると、先ほど中島さんがお話しされた、ぐるぐると天井が回る感じがする回転性めまい、頭や体がぐらぐらと揺れたような、歩くとふわふわふらふらする、といったような感じがする動揺性めまい、体が宙に浮いてふわふわする感じ、あるいは船に乗っているような雲の上にいるようなといった感じがする浮動性めまい、それから立ち上がった瞬間にクラッとして気が遠のきそうなとか、目の前が真っ暗になって意識が一瞬なくなるといったような失神性めまいなどに分けられます。
やはりめまいにはたくさんの原因があるんですね。
もう少し詳しくお話しますと、耳の奥にある内耳には自分の体の位置や動きを感知するために必要な装置が存在しています。これが有名な三半規管なんですが、これから発信された情報が前庭神経という神経を経由して脳に伝達されます。さらにこの情報は姿勢を調節する脳幹と呼ばれる脳の中心部や、体の動きを強調させる小脳へ伝達されて平衡感覚に深く関わっているため、この経路のどこに不具合を生じたかによってさまざまなめまいが起こるわけなんです。
なるほどね。
また耳や脳以外の原因でもいくつかのタイプのめまいを生じることがあるため、めまいでお困りの方は何かを受診すればよいのかわからないということも多いのではないでしょうか。
たくさんの原因があるようですから、確かにどこで見てもらってもいいかわかりませんよね。
そうなんですね。めまいの患者さんはたくさんおられますが、それを専門としているお医者さんがあまりいないため、途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。今日は数あるめまいの中からめまいの中で最も多いとされる回転性めまいについてお話ししたいと思います。
はい、ではよろしくお願いします。
回転性めまいは先ほどもお話したように目が回るとか天井がぐるぐる回るといった表現をされるめまいのことです。この症状を呈するもので最も多いのが良性発作性頭位めまい症です。
良性発作性、
1回で覚えられないですよね。良性発作性頭位めまい症、長い病名なので、英語の頭文字で BPPV と呼ばれていますが、この病気は頭を動かして特定の位置を取ると周囲がぐるぐる回るような感覚を生じます。
この特定の位置というのは、
頭を特定の方向に向けた時に起こるめまいです。例えば朝起きた時からクラクラと目が回るとか、洗濯物を干す時上を向くとぐるぐる回る、あるいは首をどちらかにねじると決まって激しくぐるぐる回るなどと言われます。回転性のめまいに伴って吐き気を伴ったり嘔吐する場合がありますが、難聴や耳鳴り、あるいは麻痺や意識障害などの神経症状が出ることはありません。 めまいの症状が強い割にはその名の通り良性の疾患ですから、命に別状はなく基本的に大きな心配は不要です。
はい、良性発作性頭位めまい症 BPPV ですか。激しいめまいのようなのでかなり怖いと思いますけれども、命に別状はないんですよね。このめまいはどのような人に起こりやすいんでしょうか。
女性に多く見られるようで、
はい、
比較的高齢者に多いようですね。
では一体何が原因なんでしょうか。
BPPV の原因は、
はい、
通常内耳の一部分で前庭と呼ばれる部分にあるはずの小さなカルシウムの粒、
うん、
これを耳石と呼ぶんですが、この耳石が何らかの理由でそこから剥がれて平衡感覚に関係する三半規管に入り込んでしまうと、半規管の中にある神経受容体が過剰に刺激されて強いめまいが起こるんです、
うん、ではどのように治療するんでしょうか。
それは耳石を元の場所に戻してやればめまいは治るわけなんですね、
うん、元の場所に戻す、
はい、
うん、
頭の位置をいろいろと移動させて耳石を動かしていく浮遊耳石置換法という処置で、
はい、
これをうまく行えば9割以上の人が即座にめまいが改善しますので、激しい回転性めまいの方はまず耳鼻科を受診するようにしてください。
薬は効かないんでしょうか。
はい、いろいろと試みられてはいるんですが、このタイプのめまいにはお薬はあまり効果ないとされています。
うん、ではこの BPPV ですが再発する可能性はあるんでしょうか。
はい、通常は放置しておいても2週間もすれば医師は元に戻ると言われていますが、
はい、
何度も繰り返す人がおられます。
うん、
動くとめまいが悪化するため怖くなって動くことに慎重になったり、じっと寝ている人もいますが、かえって逆効果なんです。めまいをあえて起こすことで耳石が動いて元の場所に戻る可能性もあるため、じっとしてばかりおらずなるべく普通に生活することを心がけてください。
うん、
ただ1年以上にわたって再発を繰り返すような場合、手術が検討される場合もあります。
はい、
内耳の細かい手術になりますので難聴などのリスクも懸念されるため慎重な配慮が必要です。
はい、他に回転性めまいを起こす病気というのはあるんでしょうか。
今の BPPV 以外で回転性めまいの代表的なものにメニエル病があります。
うん、このメニエル病は聞いたことあります。
大変有名な病名ですよね。
はい、
フランス医師の名前に由来しているということです。突然立っていられないくらいで、かつ数十分以上続く回転性のめまいのほかに難聴、耳鳴り、耳が詰まったような感じがする自閉感の4症状が同時に出現し、この症状を繰り返す病気のことをメニエル病と言うんです。
はい、
めまいは先ほどの BPPV よりも長く続きますが、通常1時間から6時間で収まります。
はい、
ただ稀に24時間続くこともあるようです。
メニエル病の原因は何なんでしょうか。
メニエル病の原因は蝸牛と呼ばれるカタツムリのような形をした器官と三半規管の中を満たす内リンパ液が増えすぎることに起因すると考えられています。内リンパ液が増えすぎる原因ですが、ストレスが密接に関係しているようで、睡眠不足で疲れが溜まっていたり、ストレスをためやすい人に起こりやすい傾向があります。
はい、このメニエル病はなかなか治らないと聞いたことがありますが。
はい、確かになかなか治らないようですね。ただ発症してから2年程度で警戒するグループと何度もめまい発作を繰り返すグループに分けられるようなんです。
はい、
後者の場合何年もかけて難聴が徐々に悪化していきます。メニエル病はその診断基準がきっちりと決められているんですが、中には原因のよくわからないめまいに対して安易にメニエル病というふうに診断してしまっている医師がかなりいるようなんで注意が必要です。
はい、何か治療方法はあるんでしょうか。
メニエル病の激しいめまい発作時には一般的なめまいの治療に準じますが、落ち着けば利尿剤を投与します。この利尿剤はメニエル病で増えた内リンパを減らす薬効があるために使用されます。
はい、
また発症原因でもあるストレスを軽減させるために軽い安定剤を処方したり、
うん、
十分に休養をとり、規則正しい生活、適度な運動などの生活習慣の改善指導も行います。軽い 精神安定剤をストレス軽減目的で処方することもあります。
はい、メニアル病で仕事中にめまい発作が起きたりしたらすぐ救急車を呼べばいいんでしょうか。
メニエル病と確定診断されたら、はい、職場の上司や同僚などにあらかじめめまい発作を自分はきたす可能性があるんだよということを伝えておいてください。うん、命に関わる病気ではありませんし、発作がなければ普通に仕事が可能であることを知っておいてもらう必要があるんです。
なるほど。
そしてもしめまい発作が起きてしまった場合は、自分は当然のこと周囲の方にも落ち着いて対処してもらえるように配慮してください。そしてゆっくりと静かに休める場所を確保してもらってください。心配して救急車を呼ぼうとする人がいるかもしれませんが、めまいが強い時に救急車に乗るとかえって気分が悪くなりますので、はい、目を閉じて気分を落ち着かせることが先決です。ただしいつもの発作と違うと感じた時には迷わず救急車を呼んでください。
はい、よくわかりました。それでは何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
今日はお話できませんでしたが、目の前が真っ暗になったようなと表現される血の気が引いていくようなめまい感、いわゆる立ちくらみのことですが、
はい、
血圧をうまく調節できなくなる起立性調節障害であることが多いんですが、中には放っておくと危ないような不整脈も考慮する必要があります。
はい、
またフラフラあるいはふわふわと感じがする動揺性めまいや不動性めまいの場合、血圧に関係していたり脳梗塞の前兆であったりする場合もあります。他にもお薬の副作用であったり、低血圧症、脳腫瘍、貧血、更年期障害、うつ病などもめまいの原因として知られています。このようにめまいの原因は数多くありますが、中には命に関わるようなめまいが隠れていることがまれながらあるため、軽いめまいだからと放置せず、心配な方はまずはかかりつけ医にご相談ください。
はい、わかりました。酒井先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信義先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。